声の広報杉並。平成31年、2019年3月15日発行。ナンバー2250。コンテンツ、主な記事。中央図書館の休館と、荻窪臨時図書窓口の開設。ご存知ですか？一人親家庭等子育て支援。エクレシア南伊豆開設から1年を迎え。毎月15日号は、杉並人で、区内外で活躍する区民などの紹介を通して、地域の魅力を発信していきます。支え合い、共に作る、安全で活力ある緑の住宅都市、杉並。特集、杉並人。和田博之。墨字版トップページの写真は、ネクタイ、スーツ姿で、花のついた枝を手にして、上を見上げる和田さんです。木の健康を守るお医者さん。満開の桜に春を感じる。街を歩きながら、木陰で涼む。新緑に心癒される。暮らしの中で、私たちは樹木からたくさんの優しさをもらっています。そんな樹木の健康を支えているのが、木を専門に見る樹木医。今回お話を伺ったのは、桜のプロフェッショナルである和田博之さんです。お花見の季節を前に、桜をはじめ樹木への思いを語っていただきました。杉並人、和田博之さんにインタビューしました。プロフィール、和田博之、樹木医。公益財団法人日本花の会主幹研究員。昭和36年群馬県生まれ。東京農業大学農学部農芸科学科卒業後、財団法人日本花の会の職員となり、桜の名所づくりや桜の普及活動などに従事。樹木医資格を取得し、全国各地の文化財樹木の調査や、樹勢回復に取り組む。樹木や植物の大切さを伝える NPO 法人でも活動中。和田さんの写真が3枚あります。1枚目、並木道のベンチに座り、カメラの方を見つめる和田さん。2枚目、インタビュー中の和田さん。3枚目、和田さんは、桜の太い枝に木槌を当てて樹木の状態をチェックしています。もしも町に木がなかったら、時々そんなことを思ってみてほしい。聞き手、桜の咲く季節です。和田さんは桜のどのようなところに魅力を感じますか？和田、仕事で桜と向き合うようになり、桜のことを知っていく中で、だんだんとその魅力が分かってきたのですが、こんなにも日本人との関わりが深い木というのも、そうたくさんないですよね。日本での歴史も長く、お花見文化も古くから根付いている。寒い冬から暖かい春へと季節が移ろう時の目印のような木であって、そのことが多くの人の喜びや感動に直結している。花そのものの美しさはもちろん、そういった人との縁の深さも含めて、桜の木の魅力ではないでしょうか。聞き手、和田さんが樹木医を志したのはなぜですか？和田、もともと植物専門だったわけではなく、大学での専攻は栄養生化学。研究室にこもって試験管片手に研究を繰り返す毎日で、会社勤めのような生活をしていました。一方で、植物愛好会というサークルに入って、授業のない日に野原や山へ出かけて植物を見るという、何ともゆったりとした活動もしていました。植物の道を歩むきっかけとなったのは、サークルのアルバイトで行っていた都内の邸宅での草むしり。その庭には、シャクナゲ、ツツジ、桜など、さまざまな樹木があり、知識なしに手入れすることはできず、植物の奥深さを感じました。 製薬会社や食品メーカーなど専攻の分野での就職内定も出ていたのですが、よほど草むしりが上手だったのでしょうか。笑い。邸宅の庭を管理していた方が、公益財団法人日本花の会で働くことを勧めてくださり、進路をそちらに決めました。その後、現場で知識や経験を蓄え、林野庁の事業の一環としてすでにスタートしていた樹木医認定制度を利用して樹木医の資格を取得しました。聞き手、樹木医の仕事というのは主にどのようなことをするのでしょうか。和田、町中、公園、学校、施設、個人宅などあらゆるところに存在する様々な樹木の健康診断を行い、治療が必要であればどのような方法で治していけばよいのか、いわゆる処方箋を出して治療を実施します。また天然記念物級の文化財樹木の保全、樹木に関する普及と啓発なども樹木医の仕事です。聞き手、和田さんが見てこられた中で特に思い出深い木を教えてください。和田、どの木も大切ですが、山梨県北杜市にある国指定の天然記念物、山高神代桜は、思い入れが特に強いかもしれませんね。日本最古のレベルとされる歴史ある巨木で、樹齢は2000年とも言われています。随分前から元気がなくなっていたようで、樹勢回復のプロジェクトをスタートさせた当時は、あと数年しか持たないだろうと言われてしまうほど弱っていました。木の状態を調査して何が原因で衰えているのかを考え、様々な対処方法を検討した結果、根に手を入れるべきではないかということで、周囲の土の総入れ替えを決断しました。土をすべて取り替えるのに4年かかりましたが、治療の1年後には根がふさっと伸び始め、枝も少しずつ元気を取り戻し、今でも毎年見事な花を咲かせてくれています。写真は和田さんが手がけた著名な桜。和田さんが樹勢回復に携わった山梨県の山高神代桜は、三春滝桜、福島県、薄住桜、岐阜県と並ぶ日本三大桜の一つ。太いところで、根元の直径が5メートルほどにも及ぶそうです。聞き手、木を守っていく上で大切にしていることは何ですか。和田、動物と違い樹木は簡単に移動できません。根を下ろしたその場所でどう生きていくかが重要です。ですから木を取り巻く環境をしっかりと見つめ、その環境をどう生かすのか、どのような施策が適しているのかを見極めていくことがとても大切です。近年は異常気象が多発し、想定外の環境にさらされることも多いので、非常に難しいところではあるのですが、それでも木というものは環境の変化に合わせてきちんと順応する強さを持っているから驚かされます。正解のないケースも多い中で、木と対話しながら、こんな風にしてみようか、と折り合いをつけていくのが樹木医の役目だと僕は考えています。聞き手、長く杉並にお住まいの和田さん、地元の樹木を見ることもあるのですか？和田、杉並は公園がたくさんあり、緑がとても豊かですよね。僕が暮らしているのは区の北エリアですが、昔からの雑木林の面影が残っていたり、古くから守られてきた屋敷林も点在しています。この公園、いぐさ森公園の周囲は、なぜだか桜の種類がとても豊富で、以前散歩しながら数えてみたところ、20種類くらいありました。区内で樹木医の活動をすることもあり、西荻の地域で長年親しまれてきた大きな欅の保全活動が動き出した際は、最初に調査をさせていただきました。木を残したいという地域の方々の思いが実り、坂の上の欅公園のシンボルツリーとして 今もどっしりと構えています。写真はこのシンボルツリー、坂の上の欅公園の欅です。聞き手、緑と共に暮らす私たちに樹木医として伝えたいことは何ですか？和田、身近にある緑というのは暮らしに馴染んでしまうので、その存在を改めて意識するようなことはあまりないものです。でも、もしも町に樹木がなければどうでしょう。そんなふうに想像してみることから、緑と私たち人との関係性を時々思い出してもらえたらいいなと思います。中杉通りの並木なんて本当に町の財産ですよ。中杉通りでは毎年、落ち葉感謝祭が開催されているというから、また素晴らしいですよね。ともすると、厄介者にされがちな落ち葉まで大切にしようという住民の姿勢はすごいなと思います。さらに、杉並区役所には樹木医の資格を持つ職員が4人もいますから、杉並の木々は心強いですね。花の季節に限らず、新緑のみずみずしさ、葉が落ちた枝の美しさなど、ぜひ四季折々の町の木々を楽しんでみてください。インタビュー終わり。お花見シーズンは杉並区で桜を楽しもう。杉並学クラブよりお花見スポットを紹介します。杉並を代表する3本の川と桜。区内を東西に流れる善福寺川、妙正寺川、神田川。これらの川沿いの桜並木は、どれも毎年多くの区民に親しまれているお花見の名所です。善福寺川、善福寺川リバー。善福寺川は、五日市街道沿いの尾崎橋付近や、都立渡堀公園周辺を中心に桜並木が続き、近年では外国人観光客や東京都外からの花見客も訪れています。JR 阿佐ヶ谷駅、京王井の頭線浜田山駅間を走る南北バス杉丸欅路線に乗って児童交通公園入り口で下車すれば、桜が咲く遊歩道まで徒歩3分ほどで着けます。妙正寺川、妙正寺川リバー。妙正寺川の源流は、妙正寺公園、清水 3-21-21 にある妙正寺池です。池の近くで咲き誇るソメイヨシノの真下に据えられたベンチが、園内の桜のベストスポット。満開の時期に腰掛ければ、花びらのシャワーを浴びているようです。妙正寺川沿いに植えられたしだれ桜も成長し、年々見事な花を咲かせるようになりました。昨秋の台風の影響で数本の木に被害が出ましたが、公園のある上流は例年通りの美しさが期待できそうです。特にしだれ桜とソメイヨシノの共演が見られるスポットは人気です。神田川、神田川リバー。区の南部を流れる神田川沿いも、高井戸駅周辺や塚山公園、下高井戸 5-23-12 周辺を中心に桜スポットが点在しています。神田川遊歩道にはおよそ300本のソメイヨシノが植えられており、花見客の肩先にまで桜の枝が迫る場所もあるので、花の様子を間近に撮影したいときにおすすめです。川ごとに違った風景がある杉並の桜。満開の時期の散策はもちろんのこと、シーズンの終わり頃に川面に散った花いかだを眺めながら散歩を楽しんでみてはいかがでしょうか。区民ライター、たてとこ。チェック。この他にも、区内の身近な公園や風情ある寺社などで、様々な種類の桜を楽しむことができます。杉並学クラブの特集、お花見ポイントをご覧ください。ホームページ https://www.sugingamigaku.org/ corner.feature.hanami スラッシュ。